全地を主に迎えて喜ばしき声を上げよ。喜びを抱きて主に仕え、歌いつつその御前に来たれ。知れ、主こそ神にいますなれ。我らを作りたまえる者は主に増しませば、我らはそのものなり、我らはその民、その牧の羊なり。唱詠賛美歌543番、着席のまま声を出さずに賛美いたします。主の祈り、こちらもアーメンの実をご祝ください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり。アーメン。賛美賛美歌84番。どういたします。新しい誠実を与えられ、私どもすべてのものをここに召し出し、あなたを拝することを許してくださいましたことを感謝いたします。その許しだけでなく、あなたを礼拝することを、あなたご自身が私どものようなものに求められますことを、誠に恐れ多く存じます。見舞いに出ました私どもは、取るに足らぬものであり、あなたは何故に、このようなものを召したもうのか、いくら考えても思い及ばぬものであります。しかしただ、あなたが全知全能にいまし、主イエスキリストの救いをもって、 私どもをあがないたまいましたがゆえに、私どものようなものにも礼拝を求めたまいますこと、心より感謝申し上げます。私どももまたあなたを拝し賛美したく願いながら、私どものうちにはそれを阻み、それを喜ばない多くのことがあって、本当に心からあなたの御前にひれ伏し得ないものでありますことを懺悔いたします。願わくは、私どもを召したもうたとともに、私どもの心の内にわだかまっておりますあなたに対する礼拝を阻む諸々に対して厳しい裁きを与え、これを取り除いてくださいますよう願います。願わくは、私どもが今御前にいで誠に正直に悔い改め、あなたを礼拝することを最上の喜びとしていない自分の醜さを言い表すことができますようお導きください。そして御霊の御働きによって、誠にそのことのうちにのみ喜びがありますことを知り、心からなる感謝をもってこの礼拝の時を過ごすことができますよう導きたまえ、そのために願わくは、あなたご自身が救いの言葉を語ってくださいますよう願います。そして誠に主イエスこそ救いに信じていましたもうことを心から信じ、私どもの救われておりますことを心から感謝し、それらのすべてのものを挙げてあなたを礼拝することができますよう導きたまえ、力弱く知恵のないものであるにもかかわらず、あなたの御前に出ても自分の力を主張し、自分の知恵を誇ろうとする誠に愚かなものでございます。御力によってこれらのことが克服せられ、誠に心よりあなたのことを拝するものとならせてくださいますよう願います。あなたを拝むことは、私どものあなたによって作られたことを言い表すことで、私どもの小さいことを言い表すことで、私どもの罪を言い表すことであり、私どもの不甲斐なさを言い表すことであり、しかもそれらすべてにおいてあなたが私どもを救いたもう方であることを心から告白することができますように導きたまえ、そのゆえにこの礼拝の場所が誠に喜びの場所とせられますよう導きたまえ、私どもの教会を顧みてくださいますことを感謝いたします。いろいろな変遷の中に恵みをお与えくださいますことを感謝いたします。どうかそれぞれの家庭や職場や持ち場にを祝し、どこにおいても誠にあなたを主とし、あなたを賛美する生活を喜び、信仰生活が営まれてまいりますよう導きたまえ、ことに困難の中にありますものを顧み、誠の救いはあなたをあがめまつること以外にないことを悟らせてくださり、それによって大いなる勇気を与えられ、癒しが与えられ、力が 与えられますよう導きたまえ。この日の礼拝も御霊の御導きによって御心にかなうものとなさせてくださいますよう助けたまえ。なお疫病のゆえに苦しむ一人一人を助け、救援のために労する人々の上にあなたの御守りと御支えとを与えたまえ。今週西東京教区の覚える親愛法恩会の上にあなたの豊かな恩返り身を与えたまえ。これらの祈りを主イエスキリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。聖書を朗読いたします。旧約聖書からエゼキエル書第21章31節から32節、新教大学聖書の旧約1329ページ。エゼキエル書第21章31節から32節、主なる神はこう言われる。頭巾を外し、冠を取れ。これはこのままであるはずがない。高いものは低くされ、低いものは高くされる。荒廃、荒廃、荒廃を私は都にもたらす。かつてこのようなことが起こったことはない。それは権威を身に帯びた者が到来するまでである。私は権威を彼に与える。新約聖書ルカによる福音書第20章一節から八節、新約聖書148ページ、ルカによる福音書第20章一節から八節。ある日イエスが神殿の境内で民衆に教え、福音を告げ知らせておられると、祭司長や律法学者たちが長老たちと一緒に近づいてきていった。我々に言いなさい、何の権威でこのようなことをしているのか、その権威を与えたのは誰か。イエスはお答えになった。では私も一つ尋ねるから、それに答えなさい。ヨハネのバプテスマは天からのものだったか、それとも人からのものだったか。彼らは相談した。天からのものだといえば、ではなぜヨハネを信じなかったのかというだろう。人からのものだといえば、民衆はこぞって我々を石で殺すだろう。ヨハネを預言者だと信じ込んでいるのだから。そこで彼らは、どこからかわからないと答えた。するとイエスは言われた。それなら、何の権威でこのようなことをするのか、私も言うまい。毎日神殿の境内で主イエスが教えておられたと、この前のところで特別に告げられておりました。 毎日といってもそんなに日があるわけではありません。おそらく一週間あるかないかでしょう。その中のある日、ついに権力ある者たちがやってまいりました。主イエスを論難し排除するために、直接対決すべくやってきた。このナザレのイエスという人物がやってきた初日、いきなり境内にいた商人たちを追い出し始めていったあの時には、いわば不意打ちを食らったようなもので、十分な対応ができなかった。しかし、今度は違う。おそらく十分準備をし、あのイエスという男が言い逃れできない、ズバリ確信をつく問いを用意し、ぶつけたつもりであったであろう。しかも、自信満々にであります。今私どもは新教徒訳聖書という日本聖書協会から出されている聖書を公の礼拝の聖書として用いておりますが、前から申し上げているようにいろんな訳の聖書がありまして、それを読み比べることをお勧めしております。今日は岩波書店から、もうだいぶ時が経ちましたね、1995年に出ました新約聖書翻訳委員会訳と言われる訳があるのです。分冊になっているんですが、でこの岩波訳と言われる訳は元のギリシャ語にまるで直訳とも言ってよいほどに、いわば原点に忠実に訳そうとしているという特徴があります。今日のところの祭司長や律法学者たち、権力者たちの言葉も実にリアルに訳されているのです。権力者たちの言葉としてこうあります。我々に言え、お前は何の権威を持ってこのようなことをするのか、またこのようなことをする権威をお前に与えたのは一体誰かと、シエスをお前呼ばわりする。彼らの横柄な態度が見えてくるようであります。この横柄な言い方は、自分たちこそ権威を有しているとの強い自負によると言えるでありましょう。祭司長や祭司たちは神殿という宗教的権威のいわば頂点にある人々であります。律法学者たちは聖書や律法と言われる掟、人々の生活をある意味では規定していく、そういう律法の権威でありました。そして長老たちというのは、いわゆる世俗の家柄がいい、あるいは大変なお金持ちである、経済力という権力力を持つ者たちでありました。この三者は皆当時サンヘドリンという、日本語だと最高法院と訳されますが、国のトップの議会のメンバーでありました。そのお膝元である神殿の境内で、どこの馬の骨ともわからぬ者が勝手なことをしている。このどこの馬の骨ってのは、なんと差別的な言い方だと思いますが、でもおそらく彼らにとったら そうであったと思われます。情報収集はとっくにしていたでありましょう。どこの出身で、どんな家柄で、どれだけの財産を持ち、どんな教育を受け、どんな肩書きを持ち、そして何をしてきたか。私が彼らの立場だったら、弟子の数も全部調べていたでしょう。その弟子たちの社会層や構成員、世の政治闘争では当たり前にしていることであります。その上で直接対決し、一気に叩き潰し排除しようとしている。彼らの戦術はシンプルだった。戦略的にそれはよく練られたものであったと言えるでありましょう。実に率直に、このナザレのイエスに権威の所在、ないしはその出どころを問うことでありました。圧倒的な権威を持って、我々に言えと命令する。こうして自分たちの権力と権威がいかに圧倒的であるかを見せつけ、このナザレのイエスという人物、男は何の権威もないのだということを明らかにし、それを人々の前で、言うなればこのナザレのイエスを晒し者にしてやろうというものでもあったと言えるでありましょう。ナザレのイエスを潰すべく確信をついた問いのはずが、主イエスに問い返された一言で、逆に自分たちの急所を突かれ、馬脚を表すこととなろうとは。馬脚を表す。お芝居で、馬に扮している人が、その、足をやっている人がですね、馬の足に扮していた人が、この足ではなくて正体が現れてしまう。まあそういうことから隠していたことが明らかになる。化けの皮が剥がれるという意味である。まあ辞書にはそうあります。正体を表すというのも、何もその最終は律法学者たちが邪悪な人間であるということを暴露したりあらわにすることではありません。そうではなくて、正体を表すというのは、彼らが依存している権威とやらがいかに欺瞞に満ちたものであるかがあらわになるということであります。どんなに威張って選ぶってみても、何も当てにならず、実にもろく、都合よくコロコロということが変わる。筋を通し貫くなどということはない。主は言われます。やはり岩波訳で紹介しましょう。この私もまたあなたたちに一つ尋ねよう。そこで私に言え。ヨハネの洗礼、バプテスマは天からのものであったか、人間からのものであったか。ヨハネとは、洗礼者ヨハネと言われる人のことで、もうすでにヘロデに殺されてしまっておりますが、キリストの先駆者として、 民を悔い改めへと導く働きをした人であります。権力者であろうと一般庶民であろうと、全く変わりなく、その内に秘めている偽り、欺瞞を認めて、神の御前にぬかずく悔い改めを教えておりました。そのぶれることのない、まっすぐなあり方と言葉とは、人を恐れず、ただ神を恐れる姿として、多くの人々から信頼を得ていました。そして、この人は神から使わされてきた人、預言者だと、多くの民が認め、受け入れていたのであります。そして、同時に、他方このヨハネを、祭司長、律法学者、長老たちという権力者たちが拒否してきたことも周知の事実であった。彼らが、今更ヨハネは天からなどと言えるはずもない。もちろん言いたくもない。また、いや人からだ、人間からだと正直に言って、民衆の怒りを買うのも恐ろしい。権力者たちは、ちゃんと民がヨハネを天から使わされてきたものだと認め受け入れていることを認識している。そしてそれが決して小さな政治勢力などというものではなく、この国の一番の権力を持っているはずの自分たちでさえも、石を投げられて殺される可能性があるというほど大きな力を持っていることを理解している。なんと、たった一言で、この主イエスの一つの小さな問いで、この権力者たちはジレンマの淵に一気に突き落とされてしまった。人からの権威に依存し、そこから脱却できないものは、この聖書の世界の権力者ばかりではない。2000年経っているこの現代の者たちも、すなわち、我らもその中に含まれる。同じ穴のムジナではないか。その者に共通していることは、主イエスの言葉、御言葉を聞くことによって、苦しくなるということであります。聖書の言葉、御言葉は良い知らせのはずであります。しかし、御言葉を聞くほどにジレンマを抱え、自分のごまかしがあらわになってき、自信を持っていたはずの権威の拠り所も実は当てにならないことに気づかされ、状況が変わるたびに右往左往してぶれまくる。そんな自分に気がついてしまうから苦しくなるのであります。ここの権力者たちは、互いに議論し合った上で言った。どこからかわかりませんと。このわからないっていうのは知らないって言ってる言葉です。知りませんと。周囲の問いに答えられないで、そう言って逃げるしかない。あるいはかわすしかない。そんなものに、主イエスは言われる。私も言うまいと。いわば彼らが答えることができないほど追い詰められていながら、 主はそこで決着をつけずにいようとされるのであります。これは実はチャンスを与えることではないか。彼ら権力者たちはこの時、苛立ちと激しい怒りと憎しみにしか心にないでありましょう。そしてそれによってこの後、シュースを十字架へとかけていく。しかし、実は彼らも十字架へと導かれていたとも言える。本日の御言葉の冒頭で、主は神殿の境内でただ教えていたのではなく、福音を告げ知らせていたとある。今日のキーワードである権威というものを使って福音を言い表すならば、福音とは、神の権威のもとに立ち返る道が開かれたという知らせとなるでありましょう。神の権威のもとに立ち返る道が開かれたんだ。その道は、権威ならぬものを権威としてしまった誤った選び、すなわち罪の責任を、主イエスが身代わりになって負ってくださり、その許しのもとに開かれる道であったということであります。十字架の許しがあるから、神の権威のもとに立ち返ることができる。今日の御言葉は、ただ権力者がシュエスに論破されたという話ではないのです。人の権威への依存から脱却できない、八方塞がりになっている者に、神の権威をもって十字架の許しを与え、神の権威へ立ち返る道と主がなってくださったんだという福音そのものなのです。もし道となってくださった主が過去の人であるならば、2000年前の人であるならば、もはやその道は閉ざされ、失われていることになる。なぜならば、福音は、神の権威に立ち返る道は、主イエスとの生きた交わりの中にしか成り立たないからであります。聖書の言葉をただいい教えとして読んで、学んで、学習して、それで福音が道が与えられ開かれるか、残念だけどそうならない。シエスは分かりやすい例えを教えてくれました。私はブドウの木、あなた方はその枝である。枝はブドウの幹にちゃんとつながっていくときに豊かに実を結ぶというあの例えです。ブドウの幹に枝がつながる。私たちは子供の頃に理科の実験などで挿し木をしたのを思い出すと良いでしょう。幹に枝をつける。でもその時に1ミリでも隙間が空いてたらダメなわけです。きれいに切って合わせてピタッとつけていく。何が起こるか、そこに樹液が行き来するようになるわけです。初めてそこでその枝、その葉はしおれず生き生きとし、しかもさらに時を経れば豊かに実を実らせることにもなる。あの例えです。 福音というのは、主イエスのいい教えを聞いて学習して頭に入れて知識として情報として持てばなるかならない。主イエスというそのお方とのまさに樹液が枝と幹との間を行き来するように交わりがそこになかったら、福音は福音にならない。道も開かれない。理念や論理ではないのだ。単なる教えではない。それでは人は救われない。そして今日のこの御言葉で言えば、神の権威のもとに立ち返れないのであります。作り主なる神は、主イエスを十字架にかけさせ、そしてその罪の贖いと私ども言いますけども、その罪の罰を身代わりに負わせてくれていったわけであります。でもそこで終わりではなかった。その十字架にかかって死んで黄泉に下られた主イエスを父なる神は蘇らせたも、蘇られた復活の主イエスによって、今も、この神の権威への道を開き、福音を福音として我々に告げてくださる、招いてくださる。そのための問いを今日も我らに投げかけてくださる。そうやって復活の主は、あの2000年前エルサレムの境内で福音を告げ知らせておられたように、今日この礼拝において我々に主は福音を告げてくださる。十字架のもとに集められてあるこの礼拝において、自力ではできない悔い改めと主の許しを信ずる信仰をただ恵みとしていただき、神の権威のもとにある平安にをいただこうではないか。そこにこそ新たな力が湧き起こされてくるであろう。祈ります。主よ、あなたは今日も福音を告げ知らせてくださいます。人の権威に依存するしかなく、自力ではそこから脱却もできないものを、ただ十字架に裏打ちされた愛に満ちた言葉で救い出してくださることを感謝いたします。自分の愚かさを知らされることは恐怖であります。しかしあなたの十字架の愛はその恐怖を乗り越えさせます。あなたの御手に本当に全てを委ねさせてください。それもただあなたの助けによるしかありません。今ここにある恵みに感謝しつつお願いいたします。主の御名によって祈ります。アーメン。賛美、賛美歌168番。 人信条をもって信仰を告白いたします。アーメンのみご一緒ください。人信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。献金をお捧げいたします。
慈愛と恵みとに富たもう、主イエス・キリストの父なる神様、この聖なる日にあなたの御前に礼拝を守ることのできます幸いを感謝いたします。多くの背きと罪にもかかわらず、なお許し御言葉に預からせてくださいましたことを深く感謝いたします。信仰の兄弟姉妹とともにその恵みを分かち合うことを与えられ、神の家族とされている幸いを深く覚えるものであります。今尽きぬ感謝の印として、また恵みへの応答としての献身の印として献金をお捧げいたします。これらの捧げ物が主の栄光を称えるための誠の捧げ物になりますよう、聖霊の御お助けを願います。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
唱詠賛美歌544番。 方はご起立を願います。祝祷いたします。願わくは主イエスキリストへの恵み、キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わり、何時らすべてとともに限りなくあらんことを。アーメン。